にして熊なく照らし合わせた後、ウォレスは天然痘ワクチンについて以下のような結論を出しています。実際には、その病気にかかる率を増やしていた。のケースを見ても、同じ結論が出る。つまり、ワクチン接種とは、全くのデタラメであり、たった一人の命も救ったことがない上に、数えきれない種の病気の原因であり、無数の死亡者を出し、無実の人々を無意味に苦しませたものである、ということだ。よってこれは、この無知で偏見に満ちた時代における、最大の過ち、今世紀における最も醜い死身として、次世代から見なされるであろう。アルフレッド・R・ウォーレンス。チャプター1898-180。フィリピンでの大失敗。第一次世界大戦後、天然痘ワクチンは使われずに余っているものが多く出ました。そこで、我が国はどこか他で、コントロールが効く市場を探しました。そうして1917年に合衆国がフィリピンに大規模な天然痘ワクチンの制度を強制化した際には、約2500万件もの接種が行われました。ワクチン接種後、16万3000人のフィリピン人が天然痘にかかり、そのうち死者は、ワクチン接種開始以前の死亡数の3倍である、7万5339人にも上りました。この数は、ベトナム戦争で戦死したアメリカ人全員の数をも、はるかに超えるものです。アメリカによるこの予防接種。プログラムは、フィリピンにおいていくつかの恐ろしい流れ病感染を生み出しましたが、もちろん日常のニュースでは取り上げられませんでした。アンダーソン、P69、W.H. ヘイ、および、ジェームズ、P410、171、221、188。失敗から学ばないアメリカ。あまり知られていない事実ですが、アメリカが天然痘のワクチン接種を開始した1902年の直後には、イギリスはすでに接種を取りやめています。1907年に、イギリスはやっと止めなければいけないと理解し、天然痘ワクチンの強制を終了しました。オランダでも、同様に1928年、オーストラリアでも1925年に止めています。アンダーソン、P10-193。では、アメリカでは止めるまでにどれだけかかったかというと、世界で一番遅い、1971年にようやく終わっています。そして、1970年代には、伝染病は下り坂を迎えました。1950年から1970年まで、アメリカで天然痘にかかったと記録されているケースは、0件です。1970年以降には数件の天然痘感染が見られましたが、それはワクチンを接種した人たちの身の中から、感染者が出ています。スキーブナー。243。ここで注意しておかなければいけないことは、アメリカでは天然痘の感染者が事実上ゼロ件になった後、30年間も続けられたということです。再度言いますが、その30年間における合衆国地での天然痘による死亡者の全件は、ワクチン接種そのものが原因で起こっています。メンデルソン。P232。ワールドブック。1994。246。252。合衆国では1902年に天然痘ワクチン接種が義務化されましたが、1929年には九州を除くすべての州で、義務化がすでに廃止されていたことはあまり知られていません。ひどい数の死亡者と病気の複雑化がその理由です。HB、アンダーソン、P2、193。現在では天然痘が自然に発生する件はどこにも見られません。迷信で大儲け。結局のところ、ジェナーが本当にしたこととは、乳搾り娘にまつわる古い迷信をうまく利用して、全くデタラメの科学的視点から自分とイギリス議員の財布を膨らましたというわけです。157。牛痘？それとも天然痘？ここで、牛痘から作られたワクチンを接種した人たちが、どうして天然痘にかかって死んだのかと疑問を持った読者の皆さんに拍手喝采。よく注意深く、読まれてきましたね。 明らかな答えとしては、そうした死者の全員が、ワクチンが原因で死亡した、ということです。つまり、そのワクチンが天然痘ワクチンと、呼ばれていたために、犠牲になった人々はそのワクチンで免疫ができる、と言われていた病気にかかって死んだのだ、と推測され、天然痘による死亡者という風邪に数えられたわけです。天然痘ワクチンによる死亡者の数は、歴史上のどのワクチンによる死亡者よりも上回っています。9/11 以降の天然痘事情、9/11 事件の後から1993年の初めにかけて、主流のメディアは偽の科学とうまく編集した歴史を組み合わせて、新たなデタラメの話を作り上げましたテロリストが、天然痘を化学兵器として用いて、人口を一掃しようとしている、という内容です。それを受けて、科学ではなく、法律の学位を持った議会のリーダーたちが、アメリカ全人口に接種するに十分な量のワクチンを準備することに決めました。そしてワクチン接種を法律化して強行するために、拒否したば、ゴーには重い刑罰を定めたのです。アルトマン360。この新たなワクチン制度による儲け額は、3億ドルにもなります。しかし、アメリカ国民の健康と安全に比べたら、お金なんて問題じゃない、と思うか、もしれませんね。ところが、お金の問題だったのです。9/11 以降の政策は、それまでに世界が見たことのないほど大繁盛な市場を作り上げたのですから、3億の値札がついた、天然痘への危機感が作り上げられ、人々に伝わりました。85。2002年を通して、何も知らない世間一般の人々は、メディアの工作人に踊らされて、狂ったイスラム信者たちが大都市をターゲットにして天然痘の生化学兵器を撒き散らして、予防接種をしていない人口の間に山火事のように、天然痘の流行が広がっていくだろう、という噂に始終脅かされてきたのです。この、200年前の政策の不気味な再生版においては、科学的な事実は脇に追いやられ、まるでこうした出来事が全く起きなかったかのように振る舞われました。天然痘は世界中で1977年には絶滅した。-1970 年以降における天然痘による唯一の死亡者たちは、全員ワクチン接種が原因で出たものである。天然痘のワクチンは、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア及びフィリピンにおいて何千人もの死者を出した。そのワクチンとは、全く異なる病気である、牛の病気バクシニアに対するものである。そのワクチンは、天然痘に対する免疫をつけない。歴史上発明されたどのワクチンよりも、天然痘ワクチンが死に追いやった人々の数は上回っている。我が国、そして世界の各国がワクチン接種を止めた理由とは、ワクチンが単に無効力であっただけではなく、それ自体が天然痘発生の原因であり、その多深刻な副作用の原因でもあったためである。どの戦争でも、ウイルスやバクテリアを用いた兵器を使用することに成功した例はない。以上にもかかわらず、FDA や CDC、HHS や国家安全局、その他突然に作られた多くの国民防衛。各局は、アメリカ人口、2億8000万人全員を守るために十分な量のワクチンを2、3の製薬社が作るということを決定したのです。326。そうした製薬会社に、フランスのアベンティス社、イギリスのアカンビス社、合衆国のワイエス社が含まれます。市場と売上、人口の天然痘ワクチン接種は、効果があるはずがなかったのに、2002年の市場の耳が痛くなるような声高な宣伝のせいで、私たちは次のことを忘れてしまっていたのです。天然痘は、現在世界のどこにも見られないこと。天然痘ワクチンの企画の全過程が、科学的に検証されていない論。つまりその新しいワクチンを1回接種することで、何の病気に対してもずっと免疫がつくという考えに基づいていること。この安全保護策のせいで、多数の人々が死亡、もしくは生涯続く障害を被るであろうこと。真の友情。アカンビス社はイギリスにありますし、アベンティス社はフランスにあるのに、 その両国とも自国での集団の天然痘ワクチン接種を行って生えません。他のどの国も、自国民の天然痘ワクチン集団接種をしていません。なぜなら、そのワクチンの唯一の市場は、国のメディアが作り上げた危機感に怯えた、合衆国のみだったか、だです。自国の国民の安全を犠牲にして、仲良しの旧友であるアメリカ国民に譲ってくれるとは、イギリスとフランスはなんと無私欲なのでしょうね。いや、もうさ匂い友情です。計算表が狂ってきたか？アベンティス社が、突然冷凍室に置き忘れていた7000万から9000万回分の天然痘ワクチンを発見した。という2002年3月27日の、ワシントンポスト120。馬鹿げた話に関して、いくつかの疑問を問いただしてみましょう。まず、7000万か9000万かはっきりしないそうですが、2000万回分って、そんなに単に数え間違える数ではありませんよね。それに、この会社が、1年間では到底生産しきれない量のワクチンの契約を、400万ドルで結んだ矢先に、突然、自分たちの会社の冷凍室で紛失した大量のワクチンを見つけるなんて、なんとも奇妙な偶然だと思いませんか？大抵のアメリカ国民は、天然痘ワクチンを接種できない。この新しいワクチン提供者たちに打撃を与えたのは、CDC による告知を載せた、リューターの記事です。私たちの129。その告知内容とは、天然痘ワクチンが、HIV 患者、免疫反応を制御する薬を取っている人、湿疹アレルギーのある人、には適していない、というものでした。ジャーナルオブアレルギー&クリニカルイミノロジー誌での最新研究において、CDC は、ワクチン接種による副作用反応には、失明、負傷、そして死亡が挙げられると述べています。では、アメリカ国民のどれくらいが該当するでしょうか。湿疹アレルギーを持つ人々の数を考えると、アメリカ人口の半分は、定期的な天然痘ワクチンの接種に適さないと言える。ジャーナルオブアレルギー&クリニカルイミノロジー2002年9月122エイズ患者と免疫反応を制御する類の薬を使用している人の数もワクチン接種に適さない人の枠内で大きな割合を占めていますが、では免疫反応を制御する類の薬とはどれくらいあるかと言いますと、全部の薬が該当するのです。さらにメディアが言い忘れていることですが、合衆国では1971年まで天然痘ワクチン接種が行われていたため、現在31歳以上のアメリカ人のほとんどはすでに接種を行っています。ですから、もしこのワクチンが本当に効果があるならば、これらの人たちは新たに接種する必要はないわけですよね。ワシントン州にいる政治家たちは、好き勝手に決まりを作ることができますが、それが科学と医療に関する分野であるときには、医者連の協力なしではその決まりを実現することはできません。例えば2003年1月には、まず50万人の医療関係者が最初に新種の天然痘ワクチンを使用してみるべきだ、というブッシュの間抜けな主張に、最初に選ばれた80件の病院がモルモット役になるのを拒否して反対したために、その案は却下されました。USA Today 79マニング、その3つの理由とは、医者たちは天然痘が蔓延するという噂に真実味を感じなかった。しかし、ワクチン接種による死亡の可能性は現実の問題として認知している。ワクチン接種による障害をかぶった場合のサポート制度の欠如といったものでした。激しい反対、天然痘ワクチン接種に対する反対の声は国中から激しく沸き起こりました。2003年の2月までに、ブッシュが最初にターゲットとして掲げた50万人のうち、ワクチン接種を受けた人は 1% にも満たない数でした。接種を拒否した人々には、大病院の数々、看護婦の連盟、AFL-CIO、政府の健康関係局の数々、警察、CDC、トニー・トムソン自身、ワシントンポスト2003年2月24日、104、天然痘による心臓発作。最後のとどめを刺したのは、2003年3月に、天然痘ワクチンは心臓疾患者には不適であると発見されたことです。 関連記事の見出しをいくつか紹介します。天然痘ワクチンの接種後、死亡した労働者、二人目。メーカー、アソシエティッドプレス、2003年3月27日、101。天然痘ワクチンのプログラム、心臓発作による死亡者3人で延滞。ワシントンポスト、2003年3月29日、102。では、政策の訂正を提案したのは誰かというと、問題の張本人ではありませんか。新しい臨時ガイドラインによると、冠状動脈の疾患、心臓の鬱血病、心臓発作や胸心病を患う人はワクチンを接種しないようにと示されている。この訂正は、ヘルス&ヒューマンサービス国民健康福祉機関の秘書、トニー・トムソンによって指令された。メーカー、101。こんな事実を、3億ドルをちゃんと消費した後まで発見しなかったなんて、不自然だと思いませんか？結局、この後ワクチン接種が受けられるとされたのは、大体国民人口の 10% と見て妥当でしょう。もっとも、これは強制的に定期接種を受けさせられ、テール軍隊を除いての数です。DRNAS37。消え去った謎の危険性の話。天然痘ワクチンの集団接種プログラムは、2003年10月には取りやめになりました。CDC のレイ・ストゥリカスによると、多数のブーイングを受けたプログラムは、溺れ死ににした。とのことです。79。その理由とは、上記に挙げた事例に加え、心臓関係の支障からです。というわけで、2年間も強制的なワクチン接種をすると国民を脅迫し、さらに3億ドルも使った後に、彼らはあっさりと全部を却下してしまいました。では、あの天然痘の生化学兵器テロの危険って、どうなったんでしょう。どっかに消え去ってしまったのか。なんでその話はきれいさっぱり消えてしまったのでしょうか。つまり、あの話はワクチンの宣伝道具としての価値はあっても、ワクチンがダメ、なものと分かった瞬間、テロの危険も一緒に消えちゃった、ということでしょうか。私たちが治療法を見つけられなかったから、しょうがないなぁと自分から消え、去ってくれるなんて、天然痘もお行儀が良いものですね。成功の証、天然痘ワクチンの裏付けとなっている。科学的な流れを見ると、参考になるでしょう。研究者たちは、どのように試験中のワクチンの効果を確かめるの？かつ、まり彼ら風邪に言うと、取っていい。予防接種であるかがわかるのか、を見てみましょう。2002年4月25日付のニューイングランドジャーナルオブメディシン、P1266 に、試験の成功を見極める方法が載っていました。天然痘のワクチン接種は、注射ではありません。先端にワクチンを塗ったに、股の針で、皮膚を15回突き刺して、かさぶたの後に水泡ができたら成功したとみなされます。つまり、血液検査や、抗体検査も一切なしに、それだけで決め、てしまっているのです。ただの、水泡だけで、です。134。信じられないことですが、この迷信じみた考えは、ジェナーの時代から続いているものです。実際、取っていい、A テイク。とは、ジェナーが考えた予備法なのです。ただ、この迷信は少し変化を遂げています。325。今世紀の初めの頃には、今度はかさぶたができたら、免疫がついた。とされて、人々はもう必要ないかさぶたができた。と判断されるまで、数ヶ月ごとに繰り返し繰り返し接種を行わなくてはいけませんでし、た。何か矛盾しているな、とお考えでしょう？しかも、これには続きがあります。専門家の反論。当時、主流となっていた専門家の間でさえ、天然痘ワクチンの集団接種は大きな反対を受けました。2002年10月8日のニューヨークタイムズ135。ジョン・ホプキンズ大学の小児学教授であり、アメリカ小児科学会のジュリア・マックミランはこう述べています。このワクチンを大勢に集団接種すると、死亡者が出るであろう。さらに、この病気自体が、 1970年代以降には消えてしまったものであることも、頭に入れておかねばならない。存在しない病気を予防するために、人々を死なせる、という考えは理解しがたいものである。理解しがたい、というか、狂っていると言った方が正しいかもしれません。天然痘の脅威が、いかに有効なマーケティングの道具であったか、安全性の保証もなく、効果もない上、人口の 90% を汚染したワクチンのために3億ドルものお金をワクチン生産会社に払ったことを正当化するために、広報局が用いた18番であったかは、たやすく見て取ることができるでしょう。クリプラ、ワクチンの歴史、パート2、2010年10月9日10時55分26秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために。歴史パート2、ラッキーな科学者、パスツール、ジェナーの次に、ワクチンで有名なのはパスツールです。ルイ・パスツールは1800年代半ばのフランス人の科学者で、生物の基本的な問題について、最初に考え出したフランス、ドイツ両国の科学者団体の一員でした。その問題とは、生き物を生かすのは、何か？病原菌はどこから来るのか？病原菌と、病気のどっちが先に来るのか？物体はなぜ、腐り、発光し、解体するのか？空気中、または生命体の内部に、こうした作用を持つ何かが存在するのか？といったものでした。当時はこうした基本問題に対し、歴史上初めて様々な発見がされていました。いろいろなアイデアが次々と浮かんできましたが、まだ断片的なものでした。世間の、不確かさを感じている心境をうまく利用して、自分こそがそうした問題について最初に考え出した人であり、すべての課題を理解しているのだと主張した。ちゃっかり者が、このパスツールです。彼は、自分がわからない課題については両方の意見の見方をしておき、後で答えがわかった時点で、以前の自筆から部分、的に引用して、常に自分が最初に答えを発見していたと主張をすることで知られていました。先に述べたような、まだ実験的な段階のアイデアについて、それらの難点や問題を研究していたのは科学者たちだけで、国の法律関係の人々やマスコミは何かが起こっていることは分かっていても、実際に何が起きているかまでは、把握していませんでした。それでも今も昔も変わらぬもので、彼らは知ったふりで押し通してきましたし、また、そうした人々にとってパスツールのようなカメレオン博士は、ちょうど都合のいいフロントマンだったわけです。こうしてパスツールは、どう身を振れば金儲けにつながるかを嗅ぎつけると、この新しい競技をもとに、出世をする方法を考え出したのです。病原菌の説について、では、この病原菌の説とは、実際どんなものなのでしょうか。これはごく簡単に言えば、病気はそれぞれ種別ごとに異なるものであり、それぞれの病気が独自の微小生物によって引き起こされるものだという説です。故に、ここで科学に求められたことは、そうした害のあるそれぞれのばい菌を、患者には害を与えずに殺す効果を持つ薬やワクチンを作り出すことでした。もちろん、それができれば万事 OK なのでしょうが、自然とはそんなに簡単に白黒はっきりつけられるものではありません。第一に、バクテリアやウイルスは、住み着く環境にうるさい生き物であり、だからこそ風邪をひきやすい人や、そうでない人がいるわけです。ペストにかかっても生き延びることができた人がいるのも、このせいですし、だからこそ、毎日病気に囲まれて働いているにもかかわらず、全く病気にかからない医者や看護婦がいるのです。ディーパック・チョプラによると、インフルエンザのウイルスを選別して一段の対象者の粘膜に直接注入した結果、インフルエンザにかかったのはわずか 12% であったということです。クアンタムヒーリング266。病気とは、体の機能が衰弱し、栄養不足で正常に動くことができなくなった時にかかるものです。では、その原因になるものとは何かというと、体の低、効力の弱さ、不潔な環境、有害な食生活、悪い生活習慣、そして免疫力の弱さが挙げられます。このような状況では、血液に微生物が住みやすい状態になってしまうのです。 後にはパスツールさえも、バクテリアやウイルスは、それ自体は病気の原因ではなく、病気にかかった細胞組織をゴミ拾いのようにして貪り食う存在だと、認めています。この病原菌説が、穴ぼこだらけの頼りない説であることはパスツールも承知していました。しかし、ちょっと調べればわかるように、彼は PR において、はすご腕の人物だったのです。彼は機会のあるごとに、頻繁にヨーロッパの控え室で判事や貴族、法律関係者におべっかを使いに行き、その結果、パスツール自身にも理解できていない科学的諸問題に関する、パスツール式現代科学論を、国の有権者たちが受け入れていくことになりました。191。こうしてパスツールは、ヨーロッパ諸国において、ありとあらゆる称号や名誉を与えられ、至るところで彼の説が出版され、引用されるようになりました。そして、ついに政府のリーダーたちの間で集団ワクチン接種の案が立ち上がり、パスツールの栄光は全盛期を迎えます。パスツールの本当の姿。1923年に出版された、ベシャンか、パスツールかというユニークな本があります。この本の筆者はイーダグラス・ヒュームと言いますが、未、は女性であり、ただ当時本を出版するために男性名を使用したわけです。この本は今も出版されています。パスツールは、データを偽造したり、他の科学者の説を盗んで、それを自説として発表することで悪名高い人物でした。彼が発見したとされる有名なモロ、説も実は借り物。なのですが、しかしこの人物は自分が最初に発見した、と主張することにかけては、抜け目のないやり手だったのです。191。この本の筆者は、他にもパスツールの裏話をいくつか挙げていますので、興味を持たれた方はさらに詳しく調べてみると良いと思います。パスツールはただの科学者であり、薬学や生理学において、何の学位も取得していない。パスツールは、狂犬病の治療法を見つけた、のではなく狂犬病そのものを作り出した可能性が高いこと。パスツールは動物を使って、おぞましく残酷な実験を何度も行い、それにより解体実験という行為の第一人者になったこと。それ以来、現在に至るまで、数えきれない数の実験用動物が、パスツールの研究所に限らず世界中の薬学研究所において科学のため、という名のものに無必要で、ひどい殺され法をして、いるのです。自分の宣伝と、法律で強制された薬やワクチンの売り上げから儲ける、という二つの目的のために、偽りの実験結果や偽のデータの乱用をしていった、点から見て、パスツールは人類の救世者ではなく、科学者というよりもむしろ商売人だった、と言えること。バイ菌は、病気の兆候であり、病気の原因ではない。パスツールの病原菌説に関しては、当時の有力科学者たちからも多くの反論がありました。当時のフランスで、おそらく最も優れた科学者であり、バクテリアの発見者であるアントワーヌ・ベシャンはディール大学の教授でしたが、彼はこう言った。テーマス。205。P183。バクテリアは病気の原因となるものではない。故に、血清やワクチンは病気を防ぐことも、治すこともできない。細胞説の筆者である、ルドルフ・バーチョー自身も、これに賛成してこう述べています。バイ菌は、細胞組織が病気にかかる原因ではなく、病気にかかった細胞組織を見つけて住み着くものだ。マンザーノン298。バイ菌は病気の開拓者ではなく、ゴミ漁りをしているだけ。当時の、そして現代の多くの科学者と同様に、バーチョーが気づいたこととは、細胞組織にバイ菌がいることで、その細胞組織が病気にかかっている印、になるとは言えるが、バイ菌が原因で細胞組織が病気になったわけではないという事実です。弱ったり、病気になった細胞組織は、微生物にとって格好の、ターゲットであり、そこに住み着いていろいろ行動を広げていくには最適な環境です。だからといって、細胞組織が弱まる原因が、バイ菌だという考えとは、全く、話ですね。現代の、病原菌説を唱える医者や筆者たちは、 根拠になる正しい事実もなしに、宣伝文句をやたらと唱える信用できない存在です。彼らの唯一の切り札。は、1940年代にアレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見したことで、この薬学における偉大な功績をもう一度、